マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。杉村太蔵さんです、よろしくお願いいたします。よろしくお願い
します。さて太蔵さん、はい、いわゆる内閣支持率、これね、太蔵さんが株を見る上で一番注目しているという内閣支持率、うん、非常に低い数字になってますね。
先ほどからね、鎌田さんがその今日のこの株価、これがなぜ今株安なのかと、なぜ今日はちょっと大きく下げたのか、まあ、円高の要因があるんじゃないかという解説ですけど、はい、まあ、それは私も全く同感なんですけども、はい、私はいつもこの隔週でね、火曜日この時間に出演させていただいてますけども、はい、投資家としてはね、今のこの株価の分析よりも、はい、じゃあ半年後、1年後、3年後、5年後、この経済はどうなっていくんだと、やっぱ未来をね、予測するのが投資家の仕事ですから、
はい、
そういった視点で、重要な指標がは何かと言われたら、私は内閣支持率ですよという話をさせていただいてるんですね。で、これね、やっぱり 30% を切るような、調査が複数社出てきましたね、
はい、
G 通信やテレビ朝日の調査で、他の調査を見てもですね、軒並み 30% 前半、もう 30% 切るか切らないかのところがもうこれだけ続出 してきますとね、
はい、
過去の歴代の政権の実績からいくと、この水域になって V 字回復したっていうのは、まあ本当ね、例がないんですよ。で、何度も申し上げますけども、私が記憶しているので本当に印象に残ったのは小渕内閣で、あの時はもう出だしが非常に低くてですね、で、なんとか支持率を上げるために野菜の株を持って株上がれとそうやってカメラの前でパフォーマンスしたら株価が本当上がりましてね、要は内閣総理大臣が日本の株式市場を注目してるんだというだけでですね、これほど投資家にとっての安心感もないと、それで本当に実際株価が上がって支持率も上がったということがありますけども、それ以降では小泉総理の時もですね、一番低くて 40% 切るか切らないかだったんですよ。で、安倍政権でやっぱ それ以降ではですね、やっぱり 35% 切っていくと、正直過去の政権の実績でいくと 30% 今回切りましたんで、向こう3ヶ月から半年以内の退陣は十分あり得る領域なんですよ。で、年内安倍政権退陣っていうのは過去のデータでいくと十分あり得るところまで来ちゃってますよというのは間違いなく言えますね。
はい、ちょっとじゃあそこを聞くと、内閣支持率の低下、そして、それは早期の退陣につながる、これですね、支持率が低下してるんで、そのままだと選挙で負けるかもしれないから、解散を引き延ばしにするということにはならないというふうな捉え方をした方がいいわけですね。
いや、それがですね、私が最近やっぱ思い出しますのはね、はい、福田政権から麻生政権に変わって内閣支持率がポコンと上がったんですよ。
現役ですよね。
僕まさに現役の時に、で、その時に今内閣改造、政権が変わって支持率が上がったと、
はい、
これしばらくしたらまた下がっちゃうと、だったら今すぐ解散した方がいいんじゃないかと、
はい、
2008年の10月だったんですかね、ところが麻生総理がですね、そこでやっぱ解散できなかったんですね。
これリーマンショックが厳しかったかっていう部分があったんじゃないですか。
もありますし、まあ、せっかくなったんだからもう少し総理大臣やりたかったのか分かりませんけども結局1年後になって、まあ、大敗して政権交代になってしまったと。で、今回ですね、8月3日4日に内閣改造が予定されていますよと、3日に閣僚、4日に副大臣政務官人事かな、で、5、6でですね、8月5、6で世論調査して、その翌週にはですね、再びこの内閣第3次になるのかな、安倍内閣改造人事、この世論調査の結果が出ますと、これで今 30% 台前半のものが一気にですね、その 40% 以上に回復したら、
はいはい、
これはね、もう僕はね、この秋の臨時国会前、下手したらね、8月中に内閣、ごめんなさい、衆議院の解散、
はい、
これ十分あり得るんじゃないかなと、そしてもう心機一転、臨時国会は、総選挙の信任を得て、そして、憲法改正の議論をしたいという方向になっ ても決しておかしくないと。
あの太蔵さんが現役時代だった時の麻生総理大臣は総理大臣に変わったばっかりなんで、すぐ選挙っていうのはちょっとやりづらかった。やっぱり選挙リーマンショックに対しては俺が経済の専門家である俺がちょっと引っ張ってみるよっていうのを、うん、そういう時期に当たった。で安倍総理大臣はもう総理大臣をずっと続けてるから、うん、いつ解散してもいいぞっていうような気持ちになってんじゃないか、うん、そういうふうに考え
られる。このまま行ってもまた自利品になってくんじゃないかと、うん、そうすると本当手のつけられないぐらいの危険水っていうか、もう変なし 20% か 10% 台にまで落ち込む可能性もありますね、うんうん、変なしね、この内閣改造で、例えば、せっかく改造して新任大臣がですね、また政治と金の問題が出てきたり、また失言とか暴言が出てきたりするとですね、もう手の施しようがないですよ、うん、そんな状況で秋の臨時国会で憲法改正なんて国民誰も聞きませんね、そうなると本当にね、解散の打つポイントといったら、この秋っていうのは十分あるんじゃないかなと。
今だったら、その都民ファーストの会っていうのが、東京都知事選で注目を集めましたけれども、そういった、新しい受け皿になるような組織自体が、まだできないうちに解散するっていうような、そういう考え方になるわけですか、
まあ、さすがに都民ファーストですからね。うん、いきなり北海道ファーストとか沖縄ファーストとかいろんな各社支店を作るわけじゃないですからね。
埼玉ファーストや千葉ファーストぐらいは
まあ作れるかもしれませんけどね。ちょっとその辺はまだね。で都民ファーストもやっぱりあまりにもこう新人議員がですね大量に当選してしまって、各新人議員にマスコミがですね取材をしてるんですよ。でどういった都政の政策をするんですかと、なんぼ取材申し込んでもですね誰も答えてくれないんですよ。取材の規制がかかってしまって。だからそれってね、その東京大改革で情報公開に反するんじゃないかと、ただ元祖新人議員から言わせてもらうとね、この党の気持ちもわからんでもないわけよ。まだ慣れてもいない、都議会にどこにトイレがあるかもわからない、そんな状況で好きかって言われてね、もう都民ファーストバラバラだと、もう目に見えてますね。中には三十何人のね、都民ファーストの選出された国会議あの都議会議員の中で、都政の重要な政策は何かと言ってきっちりどこまで答えられるかと、都の税収は今いくらかと、歳出と税率はどうなってるかとか、いろんなこと質問された時にですね、なんかまあ、これからよく勉強しますというその答えは誰も都民は納得しますよね。
そうですよね。
元祖新人議員が言うんですか、間違いないんですよこれは。ね、これは気持ちはわからんでもないんですよ。
選挙活動のこと考えたらね、そんな勉強するよりも一人でも会って握手する、それが政治活動なん
ですよ。まあ、残念ながらね、今のねそのあれでそうなってくると、こう今ならまだ体制が整ってないと、
はいはい、
いうところでガンと。
かなり早い時期に衆議院選挙があるんじゃないか、このように太蔵さんは思ってるわけです、
ね、でそれでガラッと雰囲気が変わって、うん、まあ、とにかくその森友も家計も、うん、それから共謀罪も、はい、それから稲田防衛大臣も、うん、それから暴言議員も全部ちょっと一旦清算させてくださいと、
はい、
そういって新しい、形で心機一転、秋の臨時国会で憲法改正に臨むっていうことは一つの可能性としては十分あるんじゃないかなっていうのが僕の考え方です。
今だったらね、まだ公示にもなってないから予想するのはこれ問題ないと思うんですけど、そういった場合に衆議院選挙を経て、自民党公明党は引き続き全国選挙では選挙協力するわけですね。これ
分かりませんけどね。そこ、
それで今の与党の枠組みは維持される可能性は相当に高いと考えた方がいいんですか。
非常に高いと思いますね。で問題はじゃあ臨時国会から憲法改正、これとても重要な国政テーマですけど、我々投資家にとってはそれほど重要なテーマじゃないんですよ、うん、じゃあこれから先国策投資家として何が一番重要かといったら、直近では来年の黒田総裁が任期満了を迎えますと、
はいはい、
まあなかなか再任、黒田さんの再任というのはですね、2期連続というのはちょっと過去を見るとあんまりないので、それはちょっとなかなかないのかなと思うんですけども、安倍さんとしてはこの黒田路線、金融緩和路線をなんとか引き継いでほしいと、そうした人事をやりたいはずなんです。ところが支持率が低い、そうするとですね、今の支持率の低い理由は人柄が信用できないと、あまりにも説明が横柄だと、怪しいと、アベノミクスの経済政策に対する批判じゃなくて、
はい、
そういった人物、人柄、うん、そういったところの批判なんですけども、うん、でもね、やっぱ日本の政治っていうのは支持率が低いと、やっぱアベノミクスおかしいんじゃないかと、うん、そういった軌道修正しろと、そういったところにも言いかねないと、そうすると安倍さんがやりたいような政策が やっぱ力強くできなくなってくるだろうと、だから内閣支持率を見ることがとても重要なんですよというので私の考え方はそこだと。でこれをガラガラポンするとね、再び政権に求心力が戻ってくるとまた面白い展開というかですね、期待できもなくもないんですけども、ちょっと当面その辺はもう本当今度2週間後、今度私出演するのが8月の
1日、
ね、1日に出演させていただきますけども、はい、安倍さんというのは小泉さんの人事と違ってサプライズしません、もう1日の頃にはですねほぼほぼもう名簿が出来上がってますから、だからその時点では、まあ、ある程度こう特に経済政策なんてのを担当する所管大臣は出てますんでね、まあちょっといろんなコメントはできると思うんですけど、この2週間は面白いですよ本当。
いろいろ誰が入閣するかなどの話もポロポロ出てくる頃ですもんね、今ね。
いやそれでね、本当ね申し訳ないんですけどね、この人が大臣になったら、この人が入閣したら、これ投資家として興奮するなと、そういう人がいまいちいないんですよ。唯一ね、唯一あれだとすると、例えば甘利さん、ずっと TPP やって、そして経済のアベノミクスの大エンジンだと、それで昨年文春法に打たれましたけどね、ちょっともし政権が強かったらですね、やっぱり甘利さん必要だっていうことで、まあ、呼ぶこともできたんでしょうけど、かなり批判が強いと。場合によっては党のね、党の方の政調会長なんかで入る可能性はあるかもしれませんけども、
いやこの人が出ていったら相当上がるんじゃないかなっていうような人はいませんかね。
この人が出てったら上がるんじゃないですか、この人がいたらとっくに出してると思うんですけどね。
2% ポイントぐらいは、この人だったら 3% ポイント、この人だったら 2% ポイントって言って3人ぐらい上げていただけませんかね。
まあ逆に防衛大臣留任だったらちょっと日本全国そう突っこけると思うんですけどもね、どうですかね、この人が悪いというのもね、また見当たりませんしね。
今回この支持率が下がってる中でですから、相当国民の、皆さんの意識をするんじゃないでしょうかね。
だから仮にですよ、進次郎議員が入閣するということは、これ相当解散が近いんじゃないかって気もしますけどね、やっぱり
小泉進次郎さんが、
はい、で民間から橋本徹元維新の党会代表がの入閣も噂されてますけど、これは先々週申し上げましたけど、関西での維新と自民党とのこの選挙区調整で相当難しいですからね、なかなかその辺は現実的にどうなのかなということをいくと、ちょっと目玉人事もないと、なかなか。
そこでじゃあ太蔵さん、日本株に投資する戦略として、じゃあ今の話総合すると、やっぱり今の2万円を超えて、今2万円ちょっと割りましたけど、この水準では内閣の支持率を考える限り、新規投資の対象になるような水準じゃない、こういうふうに考えた方がいいわけですね。
いや日経平均全体ではですね、非常にこの時点ではもう今本当猛暑日が続いてますけどね、私の中でも秋冬ですね、完全に秋冬シーズンに
ちょっと冷え込んでいくという、
いやもうかなり冷え込んでますよね私の中では。現にだって皆さんね、株価2万円を維持してるっていうけどね、売買だけものすごく低いでしょ、参加者少ない。でこれ過去のね、なんでこんなに内閣支持率が下がってもこれだけ株価が下がらないのかと言ったら、やっぱりね、主役、これまでのこの買い手の主役は日銀ですね、それとあとは自社株買い、これなので、ね、日本経済良くなる、この先明るいって言ってこう積極的な投資で株価が買い支えられてるっていうのとちょっと違うなと。いうのも私の視点でしてね、
年間6兆円の買い付けを行っている日銀の存在っていうのは非常に大きいということだね、
でこれで支持率が下がっていくと、そうしたこの日銀のね政策に対してもやっぱり批判が出てしまうんじゃないかと、だから内閣支持率を見ることが重要なんだよっていうのが僕の考え方なんですよ。
で特に今そういうロジックでいくと、日銀が株価を支えている、でも日銀が今株価を支えていて、一部の株を持っているような富裕層は、その株高の恩恵があるけれども、多くの人間の給料は上がっていないというようなロジックで、それで、そのロジックを受け止めて今度政策を行わなきゃいけないというような事態に追い込まれれば、そのロジックは正しいとは言いませんけれども、そうなった場合に株高はいかんとかいうような、そういう声を出すような人が結構ね、政界の中でも偉くなったりとか幅を利かしたりとか、そういう間違ったことが導かれるというようなことっていうのはありません。 ませんかね、これ。
まあ、たまにね、うん、その金持ち優遇政策だと、株価な、株価対策なんか言ったらですね、そういった批判をする。でももうかつてはそういったね批判もありましたけども、最近はさすがにそこまで言う政治家はいなくなったと思いますけどね。
それ言ったところでその人に票が入りますかね、
いや
そういう政党がもしも今の日銀の政策は間違ってる、誤った株高であるというような形で、株高が富裕層によくしてるけれども一般の庶民にとってはすごく悪いというようなことを打ち出すような政党というのはありますかね、これ。
まあ、ちょっとそれは分かりませんけど、ただ一つ僕が日銀に、ね、不満なのはあまりにも修正が多いですね、うんうん、修正修正また修正こんなに修正ばっかりする日銀というのもね、ここ数年本当に珍しいぐらいですよ。その点で、ね、昔の白川さんはそんなに何もしないからそんなに変わらないって予測は分かりやすいでしょうけどね、やっぱね、この史上最強のシンクタンクと言われた日銀のこの経済見通しがね、修正が多いっていうのは本当ね困ったもんだなっていう気がしますけどね。やっぱ物価が上がってこない、来年の4月で黒田さん、6年目で、全然あ5年目かあのでその目標が達成できない、これのね見直し論っていうのも結構やっぱり永田町政治の世界では結構きつく出てくるのかなと思いますとね、今転換期ですね、相場の大きな転換期に入ったような気がしま す、
ね、政治とその金融政策と、これがまたあの一緒に重なってくるわけですもんね。でこれ2週間前も言いましたけど、もうアベノミクスとか金融政策だとかっていうのはもうさほどもうそんなに関係ないんだとかいうような段階に今日本の株価は来てるとは、これはちょっととても言えないところですかね。やっぱり日銀
で僕はね、まだそこはアメリカの方ようにはなってないんじゃないか、アメリカのトランプさんは支持率低いですね、でも株価が高いと。ただまだそこまでそのなんていうかな、経済が独立してるとは思えないんですよ ね、
そうですね。投資家層を考えても個人投資家の方々が、ね、に対して株式がこう文化として根付いてるとかいう、うん、そういう国じゃないでしょうからね。
だからね、前も言いましたけど配当金に関してね、課税の、ね、税率を下げるとかね、なんかそういうようなことでもねちょっと言ってくれるとね、すごく個人投資家が増えていくと思うんですけどね、
そうですね。最後に一言、季節性なものなんですけど、毎年ちょっと夏になると中国のマーケットに関してちょっと懸念する部分もあったりもしますけど、今年はどうでしょうかね。
いや僕はね、もう皆さん心配されてますけども、中国に対してはね非常にうまくやってるなっていうのが率直な感想です。で中国経済を見るときに個別銘柄の名前言って申し訳ないですけど、伊藤忠商事、これは非常に堅調なんですね、株価がね。でこれはもう、ね、このコーナーマニアの方はよく分かってます。僕はずっと言ってるんですけどね、非常に株価もいいですしね、僕ちょっと今年はね結構そこのだから中国リスクはだいぶ減ってるなっていうのが僕の率直な感想です。
ありがとうございます、はい、次回太蔵さんご出演は8月1日、はい、ということですので
2週間後ですね、お待ちしてますよ。
楽しみにしております、はい、国策投資家元衆議院議員の杉村太蔵さんでした。どうもありがとうございました。
大変失礼しました。
投資って楽しいねのコーナーでした。